まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な街づくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをご紹介しております。いつものように番組のお相手は当街づくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲスト、お二方お迎えいたしております。お一人目、太田福友禅株式会社代表取締役太田光さんでございます。太田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
太田さんは別の顔もたくさんお持ちになっておられまして、防災寺子屋代表、
はい、
一説には防災マニアのおっちゃんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そして太田さんと絡んでいただきますのは、京都市は中京区役所地域力推進室、行政の方ですね、足立雄一さん、よろしくお願いします。あ、
お願いします。去年から中京区役所で防災やってます。よろしくお願いします。
声聞いたら一発で分かりますね、うん、この人変な行政マンのタイプやな。
いや、バリバリな行政マン。
声が大きい。ほんで今もね、麦わら帽子かぶった方が安心するってスタジオにおられます。
何か問題でも。
いえ、中京区役所にはちょっと面白い人が、足立雄一さん、怖いもの見たさで覗きに行ってください。
まあそういうとこですな。
はい、それでは今日はメインゲスト二方、太田光さんと足立雄一さん、そして、もう一方、我らが町線京都市景観まちづくりセンターより
辻真紀子です。よろしくお願いします。
はい、なんで半笑い。
辻さんはこのラジオの担当をしていただいております。そして、声は出されませんが、その上司、
あ、はいはい、
高橋アリスさんが後ろでカメラを構えてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、それではお話に入っていきますね。今日のメインタイトル申し上げます。災害は我がこと、まずは死なない怪我しない。もう一回言います。災害は我がこと、まずは死なない怪我しない。今日は防災、地域防災についてのお話をさせていただきます。それじゃあまずエピソード0から参ります。さあお二方どっちからいきます。今京都は、西日本はちょっとやばいんですか。
うん、一発目太田さん。
そうですね、やばいと思いますよ。
はい、
地震にはこう大きく分けて、海の方で起こる地震と陸の方で起こる地震がありまして、で海の方で起こる地震っていうのが、例えば東日本のようにこう大きな津波をもたらしたりする。それがまあ西日本の場合は100年とか150年に1回起こるんですね。
はい、
でその起こる前にこう陸の方で50年間ぐらいですかね、こう内陸の方で地震がこうずっとパラパラっと起こって、うん、で最後に仕上げとして海の方の大きな地震があるというのが西日本の地震のパターンなんですね。
はい、
ですから、阪神淡路あの辺りからこう陸の方の地震が増えてきて、最後にあと20年30年先に海の方の地震がある、その南海トラフと言われるもの、うん、それがまあ心配されているわけです。
太田さん、阪神淡路ってあれ何年前でしたっけ。
1995年ですね。私が結婚して一月半目でした。
95年。
はい、
僕あの時覚えてます。子供が小さくて、嫁との間に、布団の間に子供が寝とって、ガバッと起きて嫁と目合わせて、思わず子供の前に二人してこうしたと、ガバッとこう、それだけしかできへんかった。鮮烈です。
私も西宮、ちょうどあの時結婚してすぐ西宮に住んでまして、
はい、
で地震が起こったんで、これは嫁さんの上にパッと覆いかぶさっといたら、まあ10年ぐらいは言うてもらえるかなと思ってスワッとそれをやりまして、10年ぐらいは効果ありましたね。そういう判断を瞬時に揺れの中でしたという。
この前の淡路島の時はせんかったんですか。
あ、それはしませんでした。その時はね、音がちゃんと鳴りましたしね。
はい、
はい、
ありがとうございます、我がことのように思い出しました、危ない、
はい、
タイミングに来てると脅かすわけじゃないですけども多分そうですということですね。
そうですね、まあ、その辺のところをご理解いただければいろいろ今巷で言われている地震に対してのお話なんかをよりこれは危ないからだということで親身になって自分のこととして聞いていただけるんじゃないかなと思って今いろんな活動をしてるんですね。
そうですね、
はい、
災害は我がこと他人ごとちゃうでと自分ごとに引っ張り戻してねっていうことを太田さんもそれから足立さんもずっと普段から言い続けてられると。で、さっき非常に分かりやすい例えしてはりますね。ペキペキやとかポキポキやとか、
はい、なんかこれ南海トラフ言ってもなんか京都の人にとっては遠い話やさかいに、
はい、
先ほどビキ地震が起こり始めてるよっていうのは、まあ、見たベニヤ板をね、
はい、
ベニヤ板をグニュニュっと曲げたら曲げて最後にボヨヨンと跳ね返るのがその南海トラフ、ね、
そうそうそう。
だからでも跳ね返る前にグググッと曲げたらほら細かい筋がねピシッピシッピシッピシッって割れるね、
ま、これ真ん中の辺に筋が割れ目が入ってペキペキっと、
そうか、もう今そのミシミシミシって言うてる最中やさかいに何かの始めでエクションってやったらボーンっていくわけですよ。だから非常に南海トラフ上でベニヤ板持ったらすごい分かりやすいんちゃうか。
そうですね、
いつもそれやってますね。
大きな破壊バキッといってしまう前にミシミシペキペキっていう前触れの音がすると、うん、で地殻というのもそれと同じでそのミシミシペキペキが内陸である阪神淡路とか鳥取とか芸予とか、うん、その辺のずっと続いてるここ20年近く続いてる地震なんですね、うん、でおそらくその中でも京都にもそれは過去の、うん、そのパターンの中では起こってますので、うん、京都でも油断はできないよということを強く皆さんにお伝えしたいところなんです。
一番最近何年前ぐらいですかね。
1830年京都大地震という、はい、350年。
そうですね、言われますね。うちわしがもう80になるけども生まれたからいっぺんも地震なんかあらへんから京都ないにゃって80年ではありませんね。300年
そうですね、
300年前ほど前にあったと、京都大地震。それが先ほど打ち合わせの時に少し見せていただきました五条大橋が落ちたやつとか、八坂のあのスライドですか、八坂の鳥居が崩れてる。今計算して
もらう、違うよね。
1830年、200年ちょっと。そうですね、
はいはい、だけど、まあ、
200年弱、
そうそうそう、200歳の人はなかなかいないんで、
はい、さっき太田さんが教えてくださった京都大地震は1830年でしたね、はい、300年は言い過ぎでした、すいません、はい、そしてそのペキペキという5ミリぐらいのベニヤ板を想像していただいたら非常に分かりやすい。いろんな防災のセミナーなんかでお二方はそういう例え話をされています。で南海トラフなんかがドカンってこう跳ね返るのがベニヤの端が戻る時やと、真ん中がペキペキというのがひびが入ったりペキペキっていう音が阪神大震災だったり芸用や、分かりやすいですね。
きっと小さいけどすぐ上に人が住んでるからね、結構でかいことに、
はい、さてこういうお二方です。であちこちで壊れて すごいとこで講演されたりとかセミナー開いたりとか、一つはその立命館の地域でのそういう防災セミナーとかやらせてますし、さっきおっしゃったのはなんかあれ政府関係ですか。
学校の方からその民間人でこういう活動をしているかつ被災者であるというそういう条件に合う人ということでお声掛けいただいて、
はい、
APEC の防災 の、まあ、部会みたいなものが昔、何年2009年ですかね、インドネシアでありまして、
はい、
でそこへ出向きまして、まあ、地域でこんな話をしているということを活動紹介させていただきました、
はい、レスナーの皆さん、はい、太田光さんご本職は社名にありますように友禅の会社ですけれども、覚えてた方がいいと思います。ただもし依頼があればいろんなところへ飛んでってはるタイプの方ですので話、生の話聞かせてほしいというような問い合わせがありましたら、ぜひラジオカフェまで、 ご一報くださればつなぎます、うん、さてそれでそういう活動されている方ですけれども、次はエピソード1に入ります。まずは死なない怪我しない、これがお二方が非常に普段大事にされているキーワードだと先ほど教えていただきました。次はどちらからいきましょうか。
まずは死なない怪我しないって、僕ね防災行政で防災をやってるんだけれども、
はい、
行政は結構いろんなものを打ち出すわけですわ。地域の防災を高めるためにこれやってこんな取り組みしてってやるんだけども、はい、それ何するにしても地震でペシャコになった家から出てこれなかったら何もできないし、で僕もね阪神大震災の後半年間向こう支援で行ってたんですけども、
あ行かれたんですか、
うん、いやその建築関係で行ってた、建築の手伝いっていう感じで行ってたんですけどね、はい、でその時にもたくさん潰れた家が要件あって、なんちゅうかな、んでよく京都で話するとこう言われるんですね、もうええやんこのままでと、はい、潰れたらその時やと、多分あの方々はちょっと言葉悪いけどバーンと皮潰すみたいに一瞬で潰れると思ってはんやけども、あれギューとね押されて窒息して亡くなるからすごい苦しいねんね、
はい、
うん、だから皆さんぜひ家の中で家が全部ぺちゃんこにならんでも一部だけでも残るような形でもいいし、
うん、
思い出のある大きなタンスがあったらね、その前からちょっと避けて寝るとか、もういっそのこともえいやその重たい家具をふかしちゃうとかね、
うん、
家の中のことは自分しかできないですね、誰がどんな権力者が命令してもできない、その家の中で自分がしないことをやってねっていうようなことをいろいろこう心に感じてほしいんで、まあ、自分の阪神の時の経験とか話しながらこう前から行政として話するんですけど、ずっと僕は話講演とかよりも語りに行っているんです、
はい、
そうですよねって言ってこう語るんですよね、うん、そして自分の家に帰ってお布団の場所をね1メートルでいいからずらそうねっていう話をずっとやり続けてますわ、うん、だからまずは死なないって当たり前なんだけど痛いですよと苦しいですよ、だから一生懸命頑張ってきてわずか十数秒の揺れでやられるなんてめちゃめちゃ悔しいから、うん、そこを皆さん一番の防災対策は自分の寝てるお布団の場所とかいうようなことを意識してねっていうふうなことを言ってもらってますね、うん、まあ死んだら本当に
まずは死なない怪我しない、
うん、人助け
でも第一撃、第一撃で死なんとって怪我せんとって、
そうです、ね、
さっき すごいことをおっしゃった誰やったっけ、足立さんや、足立雄一さんが中京区には5万7千ポイント、
あ5万7千世帯ぐらいあるから、はい、その一人の一つの家庭で一つものを動かすだけで一挙に5万7千ポイントの危ない箇所が減るんちゃうかと、
一撃で5万7000ポイント危ないとこ減らせるでと、
うん、みんながやった
お布団1メートルずらせば、
うん、
太田光さんが大きくうなずいておられます
そうですね、地域で防災の話してどんな対策されてますかってお伺いするとこう水と乾パン用意してますよと、うん、懐中電灯もあるんです偉いでしょとおっしゃいます。非常にそれは素晴らしいことなんですけれども、例えば今までの災害で皆さんがどうやって命を落とされたかと考えますと、水看板がなかったために命を落とされたわけではないわけですね、津波とか家屋の倒壊、家具の転倒、家具の下敷き、関東大震災の場合は火災、そうやって、水看板とは関係ない理由で亡くなっているんです。ですからまず優先順位としては水看板よりもその死なない怪我をしないための家屋の耐震補強であるとか家具の転倒防止であるとか、津波の時は高いところへ素早く逃げるとか、そういうことをまず優先順位先にして、その後で助かった後で水乾パン避難所運営という話ですよということを言ってるんです、
ね、水乾パンは第2撃以降やと、
そうですね、
第1撃をなんとかしようなということですね。それでもう一つさっきの打ち合わせですごいことを数字を教えてもらったんですけども、怪我人16万人の説明をもう一回していただけませんか。
はい、
あれ京都のね花折ダンスを覚えた時に最悪でどれぐらい怪我人が出るかという想定をしてて、
予想出てるんです
ねで、まあ、最悪やけど、あこれも想定やからもっと増えるかもしれないけど、だいたい中京区で16万人の怪我人が出る、つまり
全体
京都市で16万人の怪我人が出る、うんね、つまり16万人が119番をするんですわと、うん、ほな今数分間で救急車来ますけども、京都市の持ってる救急車40台ほどなんですね。 だからちょっとゼロが多いけど16万割る40という計算をちょっと頑張ってやってみると、うん、4000っていう数字が出るってことは、はい、4000人に1人しか救急車来ない、つまり3999人待ちゃ乗れるんですけれども、つまり行政って来ない。だから自分のことや思って備えてねっていうふうに言うて、これ4000人待ちやって言ったら皆さん確かにね、そりゃそうやなって
ギョッとします ね。1台の救急車待って4000人が列作ってるっていうイメージは、ま
あ、ありえないよね。でも来ないと一緒です、まあ、道も走れへんしね、なかなか、うん。
さてそういうことを地道に各地で講演じゃなくて語りに行ってるんやとおっしゃる太田さん、そして足立雄一さんです。次のエピソードどうしましょうかね。京都市のその今回この月末にあるであろうちょっと変わった防災訓練について、告知はもう、はい、はい、まあ、はい、ええか、やっちまいましょうか。
やっていい、
はい、でこれをですね、妙なと言いますか、だいぶその、なんとか自分ごとに引き戻してよっていう、ちょっと今までにない防災訓練を やろうとしとんねんという話、
うんうん、
新さん、
はい、ありがとうございます。もうこのために来たんじゃないけども、31日月末ですね、この暑い中やるんですけども、はい、防災訓練になります。京都市の防災訓練、毎年京都市の防災訓練はこの時期になってるんだけれども、
はい、
これまではこう広場とか、まあ、そういうちょっと、まあ、いたら街中じゃなくてそういうグラウンドかなんかでそういうふうな防災の訓練をその中でやってたっていうのがあるんです、
はい。
まあ、去年なんかはこう原子力のことがあったからその北の方では原子力から逃げるっていうような会場も作って2カ所でやったんだけども、どうもまあ、それが悪いっちゃ言わないけども、先ほどの今日のタイトル、災害が我がことっていうことだから、うん、そういうわざわざグラウンドじゃなくて自分の住んでるこの町でって今回11年ぶりの中行でこの会場を用意する順番が回ってきました、
はい。
あ、これはいいことだってことで、じゃあ今度は街中でいっぺんやってみようってことでちょっと皆さんにご不便かけるんだけども、お受け通り、烏丸から河原町までの間をちょっと交通規制をかけて、でそこに車を止め、そこに
皆さんえらいことです。お受け通りが封鎖されます
そうなん
です。映画の撮影じゃないです。
うちゃうちゃうちゃう、
防災訓練で河原町から
烏丸いや、ま、ずっとじゃいますね、はい、その日の朝7時からちょっとお昼頃まで止めて、はい、その中でこう車をたくさん止めたりとかして、
はい、
渋滞状況を演出したりとか、
はい、
この中にこういろんな瓦礫を置いたりとかしてね、
こんなこと渋滞の演出、
まあ、そこに駐車場を作ったりとか、そうそう、ね、車が並ぶと渋滞になるんちゃうかと、今まだずっと組んでる途中だけれども、
はい、
だから要はその受け通りを通って逃げてもらうとかね、
はい、
つまり皆さん歩道を歩くと上から物が降ってくるから、普段歩かへん受け通りをバーッと歩くとね、
うん、
広い広いと思っててもそこにたくさんの人がザーッと避難してくると案外狭いんだなってことを感じてもらうとか、
うん、
あと帰宅困難者ってよく最近話題になるから、
はい、
今回もちょっと200名ぐらいの予定で帰宅困難の役に中行の、まあ、ある学区のメンバーの方々になっていただいて、それぞれの避難所である小学校とかにこう逃げていってもらうと、そこでその帰宅困難者をちゃんと受け入れてあげてとかね、うん、そういった訓練をするとか、もともと地域の方々、学区で言うたらね、疾患学区と浮遊学区と初音学区と留置学区ってとこで、
はい、
それぞれ避難所を実際に自分たちだけでやろうっていうことで、
はい、
やってもらうってことで地元の方今すごく準備してもらってます。
それぞれの学校の方が避難所の立ち上げをその訓練の日に合わせて一からやってみようかと。
そうなんですね。で、まあ、ボランティアの方々もまた中京のある学校の方々にこう来ていただいて、ボランティア役として助けに行ってもらうとかね、つまり、いろんなことを総合的に今回はグランド事故でこの町自体でやろうっていうようなこと でこれもいろいろご不便とかあったりとかいろんな阻害は出てくると思うんですよね、
はい。
でもこれなんで言ったらそうやった方が少しでも心の中に残るんちゃうかと、
うん、
でそれがお布団を動かすための原動力のきっかけになれや、
うん、
さっきの5万7000の話につながるわけですね、
はい。第一撃で5万7000ポイントが
で、
まず、
まあ、先生これ言わないで怒られます。拠点会場というのは、市役所前広場とその前の大池通りあたりで、
はい、
いろんな大規模訓練とかはたくさんやるんで、あと1個言わせて、
はい、
中京23学科あるんだけども、
はい、
よくはこれまではその訓練をする地域の方々が頑張ってるけど、その今回の訓練範囲というのは今言うたような範囲ですわ、
はい。
大体お池通りを中心にしてその 烏丸、河原町で、上は、まあ、丸太町ぐらいまで、で下は三条ぐらいまでの辺りの学区がやるんだけども、全部の学区がもう何十人単位で人を出してくれて、はい、我々はじゃあ帰宅なし役やるよ、で我々はボランティアとして困ってる避難所に物を届けに行くよとかいうようなことをみんながやってくれる。そしてこの中心部のこの拠点会場近くの学校はそれぞれ避難、市役所前広場に集まっていろんな訓練をみんなと協力してやるんだって、
はい、
こういうことで皆さんが頑張ってやってくれるっていうのはこうすごい長行、ね、みんな偉いなと本当に思いますね、うん、ぜひあの報いたいなと思います、はい、ありがとうございます。
8月の
31日、あ、日言わなかったかな、31日の、はい、訓練自体は午前9時から11時までという短時間なんだけども、
はい、
そのための準備を皆さん今一生懸命やっていただいてる、
はい、うん、皆さんあのお池通りが封鎖されても驚かないでくださいね。あの中京区の人たちが寄ってたかって本当に自分ごとに引き戻すため の災害防災訓練を企画されてます。これは多分あの今までにないことです。さあ、あの太田さん、その、はい、太田さん その防災マニアの変なおっちゃん、いやというかその防災寺子屋代表として今回の動きは、はい、太田さんの目にはどう映ってますか？
あの非常にいい試みだと思います。と申しますのは、私はあの地域で時々お話しするのは、あの被害は現場で起きているんだと、あの映画で事件は現場でって言われましたけども、うんうん、被害は現場で起きていると、その会議室とか、はい、訓練会場とか研究室ではないんだと、
はい、
まさに街中がこうなるんですよと一瞬にして、
はい、
それを少しでも体験していただいて、うん、あ、こうなったらこういうこと困るから、じゃあこういうふうにしておこうねっていうふうなことを皆さんが一人一人がお気づきいただければ、それは大変な収穫になると思います、
はい、
で一言あの付け加えていただき、はい、させていただきますと、あのバケツリレーっていうのをね、あの多分されると思います。
あ、ありました。結構な長い距離にこう人の顔がパッパッパッと書いてありましたね。
で、あの行政さんのされるバケツリレーっていうのは、バケツがたくさん置いてあって、まさに用意されたバケツリレーなんですね。でも私の地域でやるバケツリレーっていうのは、バケツを少なめに置いておくんです。で バケツ当然足りなくなりますよね、はい、でそこの中でじゃあどうしようかっていうことを皆さんに考えていただく、うん、その中で例えばリレー普通にバケツを送っていく途中で、例えばこう工事現場のラバーコーンの中に水を入れる、お鍋に水を入れる、
うんうん、
スーパーのレジ袋に水を入れる、そんな風にしてバケツ以外のものを実際の現場では使わざるを得ませんよね、
うん、
用意されてないわけですから。だからそういう風な、じゃあ何を使おう、これがないからできないじゃなくて、これがなかったらじゃあ何別のものを使おうという、そういう発想もやはりトレーニングをしていただきたいなと。
そうですね、う
ん、ですからまあ京都市今回はおそらく用意されたバケツでされると思いますけれども、それは阪神大震災の時に、例えばこう水がないから川に降りていって川をせき止めて、それもなんか絨毯に砂を入れて、で川まで運んでいってこう堰を作って水を貯めて、それをまたバケツやいろいろなものでこう火災現場に水を運ぶと、そこまでされてたんですね、
はい、
そういう風なものまで、まあ、今回は無理ですけれども、地域の人たちが自分の地域で起こったら、じゃあどうやって水はどうやって確保しよう、あのどうやって運ぼうとか、そんなところまで思いをいたしていただければ、非常にいい訓練になるんだろうなと思います。
はい、そう思いますね。あの僕ね、今回訓練で一つあの皆さんにぜひあの感じてほしいのは、この先ほどのタイトルはないですけども、これまで行政とかは災害の対応を言ったら、例えば消防とかね、
はい、
そういうとこがやるっていうようなことのようなイメージがどうしてもあったんですよね、
はい、
そう違って、あのこれ災害の取り組みなんでやるかといったら、災害に備えももちろんだけども、こう人とのつながりで町は助かっていきますから、
はい、
災害の最大の備えっていうのは、町みんなが仲良くすることなんですよね。
これ皆さんよく聞いてくださいよ。今のはひょっとしたら試験に出ますどころの差じゃないですよ。
ほんでね、あのということは、あの町でみんながあの仲良くなる、つまり楽しい社会生活ができるってことが防災の観点だとしたら、行政なんてのはそういうあの楽しい生活を皆さんに送ってもらうためにするっていうことでやったら、行政の中ではその消防とかそういう防災部署だけ違って、みんながやらなあかんことはやって当たり前だと思うんですよ。だから、うん、あのいろんな局とか、ね、部署はあるけども、そこも防災のことを専門にやらんでいいから、ちょっとだけ取り入れて、普段の行いの中で防災入れてもうたら、絶対これあの京都は何やっても注目されるという宿命を持ってるから、
うん、
京都でこれをやって、あ、なんだ災害起こらなかったらよかった、で起こらなくてもあの楽しくなってよかったなって言えるようにしたいなって、ほんまにちょっと大きなこと言いましたけど思ってます、
はい、ありがとうございます、 そして
先生、はい、
はい、どうぞ。
一点付け加えていいですか。はい、あの地域で例えばそのなんか災害が起こるとみんなこう避難所に逃げていこうとかそういうふうなことをあの発想されると思いますけれども、私はそこであえて言うのは逃げない、戦えと、うん、戦う防災っていうのを言ってるんですね、うん、地域で、いやありがとうございます地域でこうどこに誰がこう生き埋めになってるかとか、火災が起こった時に初期消火をするとか、うん、そういうことは地域の人間にしかできないわけです。そこでこうあの避難所に逃げていっては地域でそれをする人がいなくなるんですね、うん、ですからあの元気な人はもうあの避難所に行かなければならない人はいいんですけども、元気な人まで避難所に行くことなく現場に残ってその救助をしたり、あの怪我人の手当てをしたり、火事が起こったらそれを初期消火でこうなんとか抑え込むというそのやっぱり災害と戦うと、そういう気持ちを一人一人、市民一人一人が持てば、あの被害がこう少しでも小さくできるんじゃないかと思います。
先ほど言った帰宅困難者だって家にすぐ帰らなくても家の無理さえ先に分かったらこの地域にとどまれば比較的若い人多いんだから火を消した人を助ける力になるね。帰宅困難者から、は
い、地域支援者、
支援者に変身できますね、
はいはい、
だから戦う防災ね、
はい、
う
ん、
それを第一撃は怪我しない死なない、第2撃以降は帰宅困難者からあの仮面ライダーよろしく変身だと、うん、帰宅、ね、困難者から地域支援者へ、
地域支援に変身できる、
そうですね、で、はい、そこで戦ってと、うん、元気な人はやって、
うん、はい、
そうですよ。だから誰でも地域支援者に なれるんだと、必ずすることがあるんで、うん、そのためにまずは死なない、怪我しない、
そうです、ね、先ほども言ったようにあの救急車怪我人16万人、救急車あの40台、4000人に1人、でもその4000人に1人の中であの軽症の人もいるわけですから、それをあの無事だった人がこう手当てをする、うん、それによって本当の重症者に救急車を譲る、うん、で自分たちができることは自分たちでする、うん、そういうふうにすることがやはり市民として必要なことだろうと思いますし、そのためのノウハウを日頃から持っておくということも大切なことだと思います、
はい、防災寺子屋の京都の代表の太田光さん、そして、中京区役所の地域力推進室の地域防災担当の足立係長、熱く語っていただきました。本当にありがとうございます、ね、皆さんぜひこのお二人の語られたことをあの胸に留めておいていただきたいなと思います。残りがだいぶ少なくなってきたんですけども、告知としてあの我らがまちづくりセンター愛称まちせんから、はい、あの短めに一つお願いいたします。
あ、はい、あの防災とは全くあの関係がないイベントになるんですけども、はい、あの9月19日にあの未来へつなごう京町屋、京町屋まちづくりファンド8年間の記録と題して特別講演会と報告会を行います。特別講演会にはあの吉田浩二郎さんが京町屋再生の先駆者の方ですね、はい、ぜひ皆様の参加を待ちしております。よろしくお願いします。
はい、皆さんあのいかがでしたでしょうか。災害は我が子と、まずは死なない、怪我しない、そして帰宅困難者から地域支援者へ変身しようぜというお話でした。本業の傍らこうやって日本防災士会の設立準備会だとか防災寺子屋だとかいろんなことをトライしてられる太田さん、本当にご苦労さんです。そろそろ終わりですこの番組は心を立てる厚生建設の協力と我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。